ベートーベンの最も有名な交響曲といえば運命を思い起こします。誰もが一度は聞いたことのある曲です。同じリズムの調べが何度も流れるだけの曲と言ってしまうと語弊があるかもしれません。しかし押し寄せる曲のリズムは音域の変化に彩られ、さざ波が押し寄せるように繰り返し流れてきます。このヨハネによる福音書もある意味とても似ています。それはとても大切な御言葉の真理が繰り返し繰り返し至るところで私たちに語られているからです。ではヨハネによる福音書では何がどう繰り返されているのでしょうか。この福音書の総論とも言うべき一章一節以降の内容が至るところで示されているのです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。これは一章一節二節の御言葉です。ユダヤ人たちが怒り心頭でイエス様を迫害し殺そうと思ったのはご自身を神と等しいものとされたからであると五章十八節では書かれています。ここで語られている言葉というのはイエス様のことです。まだ光がない暗闇だけの時からイエス様は神と共におられたわけです。言葉は神であったとも言われています。イエス様が神と等しいものであると言われたのは至極当然のことです。しかしユダヤ人たちは聞く耳を持ちません。一章十一節では言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと記されています。まさに民であるユダヤ人たちの今の様子はイエス様を受け入れるどころか敵対し憎悪の目でイエス様を見ているかのようです。イエス様はその彼らに対してそして周りにいる多くの人々に対してイエス様の権威はどういうものであったかについて前回語られました。それは30節に書かれている通りです。私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私の裁きは正しい、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。そのイエス様がさらにご自身が神と等しいものであることを証しされている箇所が今朝の御言葉の箇所にあたるわけです。イエス様は語られています。もし私が自分自身について証しをするならその証しは真実ではない。イエス様お一人だけが 自分のことを証ししてもそれは証明されたことにはならない。そう言ってイエス様が神とご自身が等しいと証明するその決意をここで示されているわけです。本来神の御子イエス・キリストがなぜ人の前でご自身が神と等しいものであるということを証明する必要があるのか、そう思ってしまいます。しかしここではイエス様の方から人々に近づかれ証明しようとされたのだとカルバンは語っています。申命記19章15節では2人ないし3人の証明によって立証されねばならないと示されていますけれども、イエス様はそれにのっとりここではイエス様の証明について語られていくわけです。そこでイエス様は私について証しをなさるお方は別におられると彼らに向かって言われます。イエス様が言われるこの証しされるお方というのは疑うべくもなく神のことです。しかし彼らはイエス様が私について証しをなさるお方は別におられると言われたときその方とは一体誰なのかをしっかりと受け止めることができたのであろうか。彼らはおそらく神がイエスの証人であるとは考えもしなかったのではないのか、そのようにも思ってしまいます。では一体彼らはイエス様の言葉から誰を思い浮かべたのか。彼らにとって思いつく人というのは洗礼者ヨハネです。なぜならイエス様はヨハネから洗礼を受けたこと、そしてヨハネと同じようにヨルダン川付近で洗礼を授けていたことなどは情報として得ていたことは十分に考えられることです。そこで彼らの考えを察知したイエス様は洗礼者ヨハネについて語られるわけです。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが彼は真理について証しをした。人々はヨハネを預言者であると思い多くの群衆がヨハネのもとに行き洗礼を受けました。人々はそこに神からの救いを見ようとしたからです。しかし彼は光ではありませんでした。1章8節では彼は光でなく光について証しするために来た、そのように書かれています。ですから洗礼者ヨハネは光を際立たせるための灯火だったのです。5章35節では燃えて輝く灯火であったとも書かれています。つまりそれはどういうことなのか。ヨハネに託された使命はイエス様について証しをすることであるわけです。ですからまずイエス様を人々に紹介すること、イエス様こそ光であることを証しすることにありました。 つまりヨハネの使命はイエス様と人々を結びつけることにあったわけです。ではどうすればイエス様と人々を結びつけることができるのか。それは人々が悔い改めをするように導いていくことです。イエス様こそが世の光です。その光に敵対するのは闇です。いくら表面上敬虔な信仰者を装っていても、ユダヤ人たちは結局のところ闇の中にいる者たちです。その闇が光に結びつくためには悔い改めなければならない。悔い改めることによって初めてイエス様の言葉が素直に耳に届くようになるのです。ですからヨハネは人々に悔い改めを求めていったのです。しかし人々はヨハネが叫んだ言葉を真から受け入れようとはせず、形として悔い改めをしたに過ぎなかったように見て取れます。結局のところ傍観者としてヨハネの様子を見ているだけだったとイエス様は言われます。その上で私は人間による証は受け入れないと言われました。ユダヤ人たちがイエス様を証しするのはヨハネであると思っていた、そのヨハネを私の証としては受け入れないと言われたのです。そして私にはヨハネが語った証以上の証がある、そうイエス様は言われたのです。それは父なる神が子なる父に与えた技、すなわち人に命を与え裁く御業です。これこそがイエス様が神から使わされた救い主であることを証明するものであるとイエス様は言われます。これまで多くの人々に救いの御業を行い、人々はあらゆる病から癒されてきた、そのことこそが誰も否定できない事実であることをイエス様は暗に示されたわけです。このように父である神から任せられた印のほかにも、神がイエス様について証しされているものがあると言われます。それはユダヤ人たちにあなたたちは父の声も聞いたこともなければ、お姿を見たこともないという言葉ということから伺い知ることができるわけです。これは裏を返しますと、イエス様ご自身は神の姿を見ているし声も聞いているということです。それは神が聖書において声を発しているし姿を表されている、そのことがイエス様を証明するものであるとここでは語られているわけです。39節ではイエス様はこのようにも言われています。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだ、とても有名な御言葉です。ユダヤ人たちは日頃から聖書を深く学び研究していました。それだけでなく聖書を読みこなし、聖書のどこにこの御言葉が書かれているかについても実によく把握していたとされています。 そのことにユダヤ人は誇りさえも持っていたと言われています。その聖書研究に勤しんでいる理由は、聖書の中に永遠の命があると考えているからだとイエス様は言われています。それは聖書の中に神の真理が示されていると思い、それを知ろうとする姿勢の表れです。もちろんその研究自体はとても素晴らしいことです。しかし研究だけでは決して永遠の命が得られるわけはないのです。なぜなら聖書はイエス・キリストについて証ししている書物です。そうであるならばイエス・キリストとの交わりの中でこそ永遠の命が示され得られるわけです。御子イエスに近づき交わりを伴わなければ命を得られるわけはないのです。しかしいくら聖書を研究しても彼らはイエス様の方に近づこうとしない。だからイエス様はそのように彼らに言われます。洗礼者ヨハネについて語られた時、それは過去形で表現されています。ですからこの時はすでにヨハネが捕らえられていたか、あるいは処刑されていたのか、そのどちらかではないかと思われます。いずれにしてもヨハネが人々をイエス様に近づけようとした使命はすでに終わっていたということです。ですからイエス様が彼らに直接神から使わされたメシアであることをイエス様ご自身がこのような形で語られているとしか考えることができないわけです。イエス様は34節で人からの証を受け入れないと言われました。そしてここでも人からの誉れは受けないと言われます。共通するのはどちらも人からの評価にとらわれないということです。特にここでの誉れというのは尊厳とか称賛とかという意味であります。私たちは日々の生活の中でとかく他人の評価や噂を気にかけてしまいがちです。自分の言動が果たして正しく受け入れられているのか、あるいは批判されているのか、心穏やかでない人も多いかもしれません。場合によっては心が病んでしまう方もいると思われます。しかしイエス様はそうではないのです。イエス様の思いは人を喜ばせるようなことではなく、あくまでも神を喜ばせるという考え方に満ち溢れているのです。ですから人がイエス様を称賛しようがしまいが、そのようなことはイエス様にとってはとても小さな問題に過ぎないわけです。本来神を愛するということは神の御心にかなう営みを送ろうとする姿勢にあります。何よりも神の御心を知ろうとする姿勢、受け止めようとする心、そしてどこまでも従い続けようとする忍耐が求められるわけです。ですからそこには神の見舞いでぬかずく謙虚さがなければなりません。しかしユダヤ人たちは他人の評価を気にし、周りから称賛されることを願い、むしろそのことに心を砕いてばかりいるように見て取れます。そこには神の前にへりくだり、 神を崇め、神に従い続けようとする神への愛は見当たりません。現にイエス様は神の御子としてこの地上に使わされ、神の御心に従って歩んでいるわけです。その御子を彼らは受け入れようともしない。それは神の御心を聞こうとする謙虚さがないばかりか、自分を誇ろうとする傲慢さが前面に出てくるわけです。神からの誉れを求めようとしない姿勢、それは言葉を変えますと神からの祝福をも求めないということにもつながっていくわけです。ここでイエス様は、私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない、あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだと言われます。どうしてそう言われたのか。あなたたちはモーセを信じたのであれば私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。そう御言葉では語られています。私たちはモーセといえば、モーセの実戒というように律法をすぐに思い浮かべます。今日の招きの言葉のところでもモーセについての言葉があったことはお分かりの通りです。ユダヤ人たちは長い年月の間ずっとモーセを信じ頼りにしていました。しかしモーセは神を恐れていただけでなく、とても愛していたことが申命記6章5節の御言葉によって示されているのです。申命記6章5節をお読みいたしますので、どうぞそのままでお聞きください。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。このようにモーセは神を愛し続けることを民に求め続けた指導者です。その神への愛を履き違えているユダヤ人たちを彼らが信じているモーセ自身が訴えるというのは、まさに真理をついているわけです。そのモーセは申命記18章15節でこのようにも語っています。旧約309ページです。申命記18章15節を読み出しますので、どうぞお聞きください。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このようにイエス様が現れることを預言しています。聖書はイエス様のことを証ししているのです。しかもユダヤ人が信頼を置いているモーセもイエス様のことを証ししているのです。しかし結局のところ、あなた方ユダヤ人たちはモーセの律法を信じていないではないか。モーセの書いたことを信じなければ、どうして私が語ることを信じることができようか。イエス様はこのように彼らに語るわけです。彼らはどこまでもイエス様を信じようとはしませんでした。結局彼らが信じているのは神でもなければモーセでもない、あくまでも自分自身であり、自分自身が他の人よりも優れていると思われたいだけに過ぎないことが明らかになってしまったのです。聖書を研究し 立法を遵守しているその姿にはこのように暗い闇が彼らの心を覆ってしまっていることがわかります。私たちは神と共にいてくださるからこそ困難に立ち向かっていくことができるのです。さまざまな失敗や後悔の中に身を置いてもイエス様がおられるからこそ明日を生きる希望と勇気が与えられるのです。そして私たちの信仰をさらに強く持ち続けて歩むことができるよう聖霊が私たちに臨んでくださるのです。神をあがめ神の御心に従っていく日々の歩みの中にイエス・キリストの愛ある眼差しを私たちはしっかりと感じ取り歩み続けたいと願うものであります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、御子であるイエス・キリストを信じることができないことはいかに悲しいことでありましょうか。そこには光もなく、ただ暗闇の中でもがき悲しむだけに過ぎません。イエス・キリストの言葉に耳を傾け聞き従うことは神への愛を貫いている私たちの証です。神の前でへりくだり、神の御言葉によって神との交わりへと結びつけられる人生の営みは潤いに満たされた喜びの営みです。どうぞ私たちの信仰は弱く崩れやすいものではありますが、イエス・キリストに支えられ聖霊によってさらなる信仰の強さを与えられますように、どうぞ私たちを顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。